皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月28日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は中国はどうなるです。最近中国はいろいろな形で国際金融資本に取り込まれようとしております。どういうことかと申しますと、もうすでにバブル経済が崩壊したしまして数年経つ中で、不良債権の問題が日本と同じように大きくクローズアップされてきました。それに、対する対処の方針というのは基本的には、隠す飛ばすということしかできなかったわけですけども、ここも日本と同じようにこの数年来、国際金融資本による資本導入とそれの力によります不良債権処理ということが続いておりまして、中国経済は日本と同じように国際金融資本、特にユダヤ資本の人たちに大きくかき回され始めております。最近では中国工商銀行に、ユダヤ系の資本でありますゴールドマンサックスが出資をするということが起きましたり、あるいは興味深い制度改正が行われまして、株式を発行する商業銀行を新設する場合には必ずその発起の時点で株主の中に外資を入れなければならないという規則が決まったり、あるいは今その銀行の多くは地方政府及びその関係者が筆頭株主になっていることが多いんですが、今後は新設するその株式制の銀行に関しましては地方政府が株主になれない、あるいはその業務に関与できないというような法改正が行われようとしているわけであります。こういうのを見ますと、ちょうど10年前に日本が金融破綻して外資系に乗り込まれて以来、橋本派をはじめといたしました、いわゆる抵抗勢力といわれる人たち、特にその地方の実力者たち、あるいは財政によって生きていた人たちが追い出されて、で、そして干上がってしまって、で一方その市場経済に乗ってった連中が経済を丸呑みして、いわばその国有財産、国家財産の強奪をやってった様子が、本当にこの二重写しになって見えてくるわけであります。で、日本の場合はですね、政治家も官僚も全くその戦う力を、そして意欲を持っていなかったわけですから、アメリカや国際金融資本の言うがままにですね、財産取られていって、国民も途端の苦しみを味わったというのがこの10年だったと思うんですけども、その中国の場合はですね、さすがにその日本ほど甘い様子ではありませんでですね、今例えばその中国の軍の中で、こういう状況を苦々しく思っている人たちがいるようでありまして、この旧正月前にですね、党の幹部に対しまして、現在のこの腐敗ですね、世の中の腐敗、党の腐敗、これを批判し、同時にですね、政府がその腐敗に対して手を打たないということに対して、ある種の警告を発しているわけであります。そもそもその世の中の金融にはですね、地方の金融と国家の金融と、それからそのユダヤ資本のような国際金融と、3つの種類の基本があるんですね。で、この地域の金融というのは、地域の無人行でありますとか農協みたいなものでありまして、その地域の金融になっているわけでありますし、で国家の金融というのは、国全体の、経済政策あるいは政治とつながってお金を動かす、そういう金融でありまして、日本なんかは、その都市銀行あるいは長期信用銀行なんかを中心にですね、この国家の金融というものが、特に昭和時代以降ですね、日本を大きく動かしてきたわけであります。ところがこの国家の金融の世界というのは、言ってみれば仲間内クラブ社会でありますから、そのお互いがお互いを潰し合うような、空売りをかけて潰すようなことはご法度でありまして、そのためその経済が沈滞化するといいますか、成長が止まりますと当然その堕落して自己改革ということがですね、行われにくくなるんですね。すなわちだんだんこの陳腐化していくわけであります。ところがそれを止める人が誰もいない。で、そういう隙につけ込んで入ってくるのが、ユダヤ資本のような国際金融資本でありまして、特にユダヤ資本はですね、根拠地を持ちませんから、言ってみれば世界中どこでも焼き畑農耕みたいにして商売できるわけでありまして、こういうその、腐敗して堕落した隙をついて、まず空売りをかけて入ってくるんですね。空売りをかけて入ってきて、で弱ったところで出てって不良債権処理と言いながら乗り込んでって、美味しい財産みんな持ってっちゃう、 まあ、こういうやり方でも、まあ、70年代のイギリス、80年代のアメリカ、90年代の日本、そして今中国に連中が取り付いて、まあ、仕事をしているわけでありますね。ですからその日本といたしましてもですね、基本的にそのこの10年間、まあ、国際金融資本にやられてしまったその背景には、今までの昭和時代の末になりまして、それまでの日本の指導者たち、日本の企業、金融機関が、まあ、言ってみれば自己満足に陥ってしまって怠慢してたところに最大の原因があると言わざるを得ないわけでありますが、まあ、中国の場合もですね、まあ、共産党という権威主義の政党の陰に隠れてですね、まあ、言ってみればその不良債権を飛ばしたり、問題を隠したり捏造したりとしたことが、まあ、最大の、まあ、彼らを引き込んでしまった原因じゃないかなと思うんですね。ところが、まあ、こういうユダヤ資本なんかに乗り込まれたような場合ですね、それでそのまま全部持ってかれるかというと必ずしもそういうわけでもなくて、例えばその98年のロシア危機の時には、まあ、そのロシアの人たちはですね、このユダヤ資本たちをですね、ロシア危機を起こしてわざとこの追い出したわけでありますね。ですからその、まあ、ユダヤ資本なんかを追い出す方法というのもちゃんとあるわけでありまして、おそらく中国の場合はですね、日本の様子なんかを見ておりますので、ここでなんかその、ユダヤ資本に全部国を乗っ取られて財産を全部持ってかれて、まあ、日本みたいな形になるということはおそらく許さないだろうと思いますし、まあ、ロシアとインドと今中国仲いいですから、まあ、この3国はいずれもこのアメリカのその軍事支配、あるいはそのユダヤ資本のですね、まあ、この台頭というものに対して極めてその警戒感が強くてガードが固いですから、まあ、これ何らかの形でこれ反撃をしてですね、おそらく政権がひっくり返るぐらいの大騒ぎになるんじゃないかなというふうに私はまあ感じるわけであります。そもそも今のこの北京政府もですね、まあ、基本的にはその政権維持さえできたら、まあ、あとはですね、まあ、ユダヤ資本を使って逆にその地方政府を締め上げて権力強化できる、まあ、そういうことであれば大いに協力するという態度なんだろうと思うんですね。すなわちユダヤ資本もですね、上手に政治を利用してこれ商売をしているわけでありまして、まあ、日本もそうでしたけれども、まあ、時の政権というものをですね、上手におだてながら、でアメリカ政府が後ろでですね、まあ、政治の権力を振るいながらですね、まあ、同時に金儲けを図っていくと、まあ、そんな構図が見えてくるわけでありますけれども、おそらく中国の場合は同じようなことをやろうとしてるんですが、どっかでですね、お膳をひっくり返されるんじゃないかなと思うんですね。でおそらく今年はそのロシア危機のようなですね、まあ、大破綻みたいなものがですね、作為的に作り出されて大騒ぎになるんじゃないかなという感じが私はしているところであります。で基本的な、まあ、スタンスといたしましてね、そのユダヤ資本もですね、もうはっきり言って世界中でそんなに儲かる場所がないんじゃないかなと思うんですね。なぜならばですね、もう本当に世界中の経済疲弊してきておりますし、で日本もですね、まあ、もうこれ以上その、うん、財産がないといいますか、340兆円の郵政のお金をまあ持ってっちゃえば、もうあとはなんか抜け殻だと、まあ、連中思ってるようでありますしですね、まあ、本当にその売りから入って、まあ、台風みたいなものを起こして財産吸い上げるってなことを商売している彼らにいたしましては、まあ、中国インドが、まあ、はっきり言ってその美味しくなるのはもっと先でありますし、その前に彼らにそのまあロシア危機みたいなことを起こされて追い出されたらそれっきりでありますしですね、もうなんかそう簡単に儲かる場所がないんじゃないかなと思うんですね。まあそのユダヤ資本みたいなものがこう出てくるというのは世の中がまあ沈滞化している証拠でありまして、まあ、彼らの力によって古きものが一掃されて、で新たな創造ということはもうユダヤ資本なんかにできませんので、もう一回その民族や国が勃興しなければできないわけでありますから、まあ、そういう転換期に差し掛かったんじゃないかなと思うんですね。で中国の場合はですからそんな感じで、これからですねその想像外の展開になりかねないところがあります。で今ですねブッシュ政権は、北京政府としっかり握っておりまして、しかも金正日の北朝鮮とも握っておりますから、アメリカ北朝鮮中国はなんか一種の三国同盟みたいになっておりまして、まあ、この三国で戦争をしなくてですね、まあ、戦争なしに経済発展でいこうということになっているわけであります。しかしこれがですね、まあ、政権がひっくり返りますと全然話は変わってくるわけでありまして、一転して戦争の危機に極東も見舞われてしまうわけでありますね。でもう中国はですね、例えばその安い輸出製品に関しまして、アメリカやヨーロッパからダンピングだと言われておりまして値上げに踏み切っておりますし、まあ、いろいろなところでその中国経済の今まで強みと言われていた部分が失われてきているんですね。まあ、そういうこともありまして、まあ、しかもバブルが弾けてその人々の不満も厳しいし、それからインターネットの発達で、まあ、情報の、まあ、統制に対する反発も厳しいという状況でありますから、 まあ、なんかですね、その国家に対するその反逆みたいなものが内部からこれたくさん出てくるような感じが私はまあするわけであります。まあ、そういうことでですね、全くこれ予断を許さないのが今の中国情勢ではないかなというふうに思うんですね。まあ、いずれにいたしましてもそのアメリカと中国がですね、そんなにこれ彼らが仲良くやっていけるはずはないわけでありまして、まあ、これからおそらく経済金融のですね、表舞台であの中国とアメリカがですね、まあ、仲をよくよくしているような、しかし実際には厳しい対決をしているような、まあ、そういう力相撲がしばらく続くんじゃないかなと思うんですね。で、株式市場なんかも、まあ、基本的に日本が金融緩和の終結に踏み切ればだんだんその水が抜けていってですね、落っこってくるわけでありますから、まあ、さらにイランの戦争の懸念もまあありますしですね、まあ、いずれにしましてもですね、そのお金によって、それしてそのアメリカの軍事力によって世界を統治するという試みはですね、非常にもう難しくなってきました。イラク戦争のまあ敗北で、もはや軍事力によっても中東をまあ支配できないということは分かったし、それからハマスの歴史的勝利によりまして、まあ、選挙によっても中東を支配できないということが、まあ、アメリカ、イスラエル分かったわけであります。こういう状況を中国はよく見てるはずなんですね。で、まあ、そういう、まあ、アメリカの衰退ということを背景にですね、その今の北京政府のように中国、アメリカと手を握っている人間ではない人たちがどのように考えて行動してくるのか、そういうところをよく見極めていかなければいけないのがこれからの中国情勢ではないかなと思います。今日は中国のこれからについていろいろ考えてみました。藤原直哉の日本と世界に一言、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではさようなら。